寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さあ、2月3回目のたっちゃん登場です。
はい、おはようございます。今日ねちょっと前2回が難しい話になっちゃって、まあ、っていうのも1月から結構仏教づいててそんな話ばっかりしてんだけどさ、で今日ね今小学校でこの歌が歌われてるのかどうか知らないし、もういつから歌われなくなったのかもわかんねえんだけど、その牧場の朝っていう歌があってさ、要は福島県のね岩瀬牧場っていう牧場があって、そこを題材にして明治天皇のそれが御料牧場になってたのね。うん、要は明治天皇の要は牧場になっていて、で、父牛をその放牧してた、父牛ホルスタインだよね。でそこもともとはね、その明治40年に日本 初の牛が輸入されたんだよね。これ知らなかったでしょ。明治40年でホルスタインが父牛として輸入されて、オランダから13頭来たんだって。でその時オランダと日本がその明治政府との友好の印として、金がオランダから送られた、要は釣り金、それが送られて、その金をその岩瀬牧場に設置した。でその後大正に入って西洋式の要は草刈り機みたいなフォードから最新トラクターが輸入されて、欧州式の牧場になってった、日本古来の牧場からっていう言われがあって、その牧場をモデルにした牧場の朝っていう歌があるのね、うん、で今日は歌手たっちゃんだよ。最初1番がね、ただ一面に立ち込めた牧場の朝の霧の海、ポプラ並木のうすりと黒い底から勇ましく金が鳴る鳴るカンカンとって歌があるのよ。今は知らねえんだよねほとんどね。で2番がね、もう起き出した小屋小屋のあたりに高い人の声、霧に包まれあちこちに動く羊の幾群れの鈴が鳴る鳴るリンリンと。で3番が、今差し昇る日の陰に夢から覚めた森や山、赤い光に染められた遠い野杖に牧道の笛が鳴る鳴るピーピーとって、要は最後の1番2番3番の締めくくりが全部繰り返しになってるじゃんね。まあ、鐘が鳴る鳴るカンカンと、鐘が鳴る鳴るリンリンと、笛が鳴る鳴るピーピーとってこうなってんだけどさ、これはやっぱりすごいよ。船橋英吉さんっていう昔の東京音楽学校今の芸大の校長先生が作曲で、作詞者不詳、誰が作ったか分かんない。さあそこで、ここで少し、なんで今日はこんなことやったかっていうと、さあここで考えてみましょう。ただ一面に立ち込めた牧場の朝の霧の海、これさ春の霞、春夏から秋の霧、秋霧、春夏秋霧、要は春の霞、秋の霧、こういうことがあるでね。これどっからこう来たか、要は季語っていうやつだよね。春は霞なんだよ、秋は霧なんだよ。こういうのはその教養だよな。こうすごいよな、こういうのが。っていうのはね、春霞ってぼやーんとした状態を春霞っていうじゃんね。でまず1番で、その牧場の牧場のね、ただ一面に立ち込めた牧場の朝の霧の海って、霧の海だから霧が張ってんだから、この季節はいつかって問題さ。だから霧だから秋だってことなわけだよ。もう冬に向かってるわけで。でポプラ並木のうっすりと、これうっすらとっていうんじゃないのがいいよね。うっすりと黒い底から勇ましくって、黒い底って何か、ポプラ並木が立ってるわけだから、そこに秋になって霧が立ち込むと日の光が入ってこないじゃん。だから日の光がザーッと入りそうになってるとか、ほんのり明るいけども、まだそのポプラ並木で影になってるから黒いんだよな。 でそこに起きろよっつって、オランダから送られた鐘がカンカンカンカンって鳴り始めるわけだ。ほんと2番でその鐘によってもう起き出した小屋のあたりに高い人の声、はい、これはこの人の声はどんな人でしょうかっていうことで、小屋にいた小屋もう起き出した小屋の牧道だよな、牧道、要は牧場に従事する人がそこで住み込みで働いてる。で霧に包まれあちこちに動く羊の幾群れの、朝だから動き始めるわけだね、眠りから覚めた羊が。そうで鈴が鳴る、この鈴は何の鈴でしょうか、鈴が鳴るらうにその羊につけた鈴だよね、それがやっぱ動き出したからリンリンリンリンってなってるわけだよね。でこの時太陽はどの辺まで昇ってるでしょうか、このもう起き出したって言うんだから、まあ10時ぐらいだな、9時10時だよきっと、動き始めてるんだからさ、8時ってことはねえな、だけどまだ霧は晴れてないんだよね、霧に包まれだから、あちょっと10時じゃ遅いか、朝霧が立ち込めて太陽が照ってきちゃうと霧は雲散無償で消えちゃうじゃんね、ということは消えないってことはやっぱり7時8時のことなのかね、ああっていうことは面白いな、考えておくとこれで3番、今差し昇る日の陰に夢から覚めた森や山、もう霧はなくなっちゃったよね、森や山が見えるんで、赤い光に染められた、この赤い光の赤いっていうのはどんな光だろうかねって、太陽の光を赤いと表現した、あったかさが出てきたってことなのかね、秋で寒いじゃね、まだ霧が立ち込める、そこに赤い光って、赤ってあったかい感じがするよね。で遠い野杖に牧道の笛が鳴る鳴るピーピー、もう羊は広い牧場のもう端っこの方行っちゃってるんだよね、だからその遠い野杖に牧道の、牧道だぜ牧道、牧道って今の子知らないよな、牧場で働く人、あれなんで大人なのにわらべなのかね、牧道、牧道の道はわらべだよな、道寺の道だからさ、でもそういうとこは日本語らしいよな、笛が鳴る鳴るピーピーと、ピーピーはどっから来てるのかって、あら今度これ牧道が吹いてんだよな、だからすごいよね、鐘が鳴る鳴るカンカンとって人間が鳴らしたいだけでしょ、朝一番、2番目はそれによって動いた、羊の首にある鈴が鳴ってるでしょ。で今度はその羊を動かす、羊をど連れてく動かす、あるいは集まれって号令かける、それピーピーって笛を鳴らすってんでしょ。昇華ってねすごいね、これはやっぱりね音楽をもとにしてやっぱり授業をやらなきゃいけないね、学校は思うよ、そのつまり言葉を解釈するのさ、昇華そういうことってとっても大切でね、意味っていう何か今の歌詞の意味を考える、漢字の意味を考える、本の意味を考えるってね、東義雄っていうその教育者がいてね、この人すごい俺ら の学校の先生としては東義雄っていうのはとても素晴らしい人で、まあ何らかの形で知らなきゃいけない人なんだけどね、まあ西の人なんだけど、その人がねこういった意味というもの、意味というものはこちらが読み取るものだ、値打ちというものはこちらが発見するものだ、素晴らしいものの中にいても意味が読み取れず値打ちが発見できないなら瓦礫の中にいるようなものだ、この子のおかげでっていうことを言えるかっていうのが、この子さえいてくれなければと考えたこともある子供をこの子がいてくれたおかげでと位置づけた時から教育が始まるって言うんだけどね、これすごい意味が深くてね、個性を大事にしましょうって言うんだけど、やっぱり団体で集合させた教育ってのは基本的には日本はそうやってきてるわけだよね、教室でみんなその一斉授業するわけじゃんね、そうするとそこに輪を乱すようなやつは除外されるんだよ、お前出てけ出てなかったの。ところはその多動性児童だとか最近ではその障害を持った子どもっていうのをその権利認めるって言うんで何人か入ってるんだけど、あれ大変だよね、正直言うと面倒見る方が大変、でもその子を大切にしなければっていうところ、それは一つのねポイントがあるわけだよね。だからそういう中でさ、そのこの遠い吉尾が言うこの子さえいてくれなければと考えたこともあるってのは、これは性格的に問題のある子言ってんだよ、これは悪いことばっかりするやつ。 だけどこの子がいてくれたおかげでって考えるようになってる、自分に教育がそこから始まってるんだけど、その今の状況とは違う状況の話なんだろうけども、やっぱり教え育む、教え育てるってとても難しいよね、すげえ感じる。で、坂村新民がね、もうこのまま何度も話した、大好きなんだけど、小さい花でいい、独自の花であれ、小さい光でいい、独自の光であれ、ってのは個性を大事にしなさいってことでしょ。これ独自っていう題なんで、から円熟っていう題で、どんな小さい行でもいい、積み重ねられたものは木の実のようにいつかその人を円熟させる。修行の行さ、行くんだよ、直しながら行くんだよね、修行。どんな小さい行でもいい、積み重ねられたものは木の実のように、これ好みなのかもな、なんて読むか、どっちだ、通常は木の実、好み、どっちもあるじゃんね、どっちと読むかってんだな、ここは。木の実のように、あれ好みのように、いつかその人を円熟させる。宗像志功はね、36,500の朝ね、なんといういい言葉だろうか、100年生きたってわずか36,500で朝だね、一朝、一朝、一朝だって、一朝だって無駄にしてはならないんだと腹に染み渡るような言葉だって、宗像志功は。つまり日々大事にしよう、あの過去現世未来っていう三世世界っていうのがあって、仏教だよ。で、過去を大事にしなきゃ今がないし、今を大事にしなきゃ未来がないんだよ。因果と一緒で縁だよね。因があるから縁、果がある、ところがそれをつなぐのはそれは今じゃんね。だからやっぱり毎日毎日を大事にしないといけない、右往左往するんだってのはそこにもあるんだよね。